人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、もうゴールデンウィーク真っ只中っていう方も多いんじゃないかと思いますが、池田さんのゴールデンウィークは
多分仕事してます
関係ないんですね、カレンダーは。
あんまり関係ないですね。やっぱり会社さんのその決算とかもあったりしますので、はい、多分そちらの業務のサポートに従事していると思います、おそらく。
ねえ、ちゃんと別でお休みは取れるんですか？
はい、6月に取るつもり
大事ですよね、ちゃんと休むことはね、
はい、休みます、その分はちゃんと、
はい、ゆっくりしている方もちょっと忙しいんだっていう方もいらっしゃると思うんですけども、今日もね、いろんなお話をぜひチェックしていただきたいと思いますが、今日はどんな、
はい、はい、今日もですね、前回はまあ無駄を省いていきましょうみたいなニュアンスの話をしたんですけども、ずっとまあ今回ちょっと意識して話しているのが、仕事とプライベートのお金を分けましょうという話をしています。はい、で、その中で前回は、まあ仕事もプライベートも無駄をまあ切り捨てましょうというふうな感じの話をしたという感じです。
はい、
で、今日のテーマは、会社のお金もしくは自分の個人事業主のお金が足んなくなった時に、
うん、
どうやりますっていうのが皆さん考えていただきたいところっていうところでございます。
どうしたらいいんでしょう。
うん。多分、そういうシーンが出てくると思うんですよね。事業をやってて、お金が足らない。まあ、お金が足らない要素っていろいろあると思うんですけれども、明らかに経費を使いすぎたとか、先行投資で何かお金が一気に出てったとか、あとは売り上げが思うように上がってかないから、ダメとか、で、売上が上がってるんだけど、売掛金の回収ができてないから、結局お金がないまんまだとかっていうところ、いろいろ多分要素があると思うんですけれども、
はい、
まあ、足んない時の対処というのはまた別で話をするとして、
うん、
お金が足らない時、まず発想、まあ、以前もこれ話しましたけれども、まず一番では自分で何とかしようと思いますよね。自分のプライベート口座からお金を投入するっていうのがまず出てくると思いますが、うん、まあ、それが一番手っ取り早いですよね。
はい、
まあ、一人で会社、まあ私もそうですけども、一人で会社やってる方は自分イコールその会社みたいなところがありますから、足んなきゃ自分のお金で埋めりゃいいやっていうふうになりますけれども、それが、癖になっちゃうと。
はい。
まあ、常に足んないペースが出てきちゃうと、自分の預金も底がつきますよね。
はい。
で、それだけじゃなくて、自分のプライベート、仕事とプライベートはやっぱり別にしなければいけませんから、口座も別にしているから、そうすると、プライベートの方の自分のお金っていうのもだんだん減ってってるっていうのが、多分分かっちゃう。
うん。
で、そうすると、じゃあ借りるしかないか。でも借りるんでもすぐに借りられるわけではないですよね。ご存知のように、銀行行ったら、まあ大体ね、平均2ヶ月ぐらいは様子見ないと、審査から2ヶ月ぐらい経たないとお金は借りられない。場合によっては、こちらが希望している額も借りることはできないっていうところになりますから、
はい、
まあしつこく言ってるように、その、仕事とプライベートのお金を分けてほしいっていうところで、足りなくなった時にお金を投入する。もう、それは、緊急事態だったら仕方ないと思うんで、私は別にそれは否定はしませんが、
うん、
ちゃんとメモとか残していたり、一番いいのは私は覚書とか、そういうのでちゃんと、会社とその社長との間でちゃんと、いついつお金を借りました、いつまでにお金を返しますっていうので、会社が借り手側、社長が貸し手側みたいな感じで書いて、それでいついつまでに返済しますっていうのはちゃんと書いておいた方がいいと思います。
うん、
そうすると、あ、ちゃんとこの人はお金のやり取りしてるんだなっていうところにもなるし、自分でもこれ書いておけば、あ、この日までに返さないといけないなと。で、返さなければ結局その、自分が持ち出してる分のお金っていうのが貸借対照表にどんどん記録が残っちゃいますから、よくあるパターンで短期借入金みたいな、そういった、 貸借対照表の項目、まあ、貸し方の方の項目に書いてあるんですけど、短期借入金、例えば530万みたいな感じで書いてあって、内訳見ると社長借入金、池田隆之530万みたいなことが書いてあったりっていうのがよくあるので、なので、それはまあ、それで自分のお金だからいいじゃんっていうふうな感覚の人ももちろんいらっしゃいますけれども、でも、ね、やはり自分のお金をまあ投じているわけだし、会社からすれば社長からお金を借りてるわけだから、ちゃんと借りたものはやっぱり返さないといけない。借金であることに変わりはないから、それが銀行か社長である皆さん自身かの差っていうだけなので、ちゃんと借りたものは、全額はすぐ返せないにしても、ちょっとは返していくっていうのを定期的に、例えば、15日、毎月15日に返しますとか、毎月25日に返します金額は10万円ですとか20万円ですっていうふうに、そういうふうにやっていくことで、ちゃんと、ま、会社としても、お金ちゃんとやりくりしなきゃならないなってなるし、あとは、借金、まあ、要は社長の借入金の依存度を減らすっていうことにも、私は繋がっていくと思うので、会社はやはり会社の出し入れで、まあお金回していけることで初めて会社として、まあちゃんと運営できるって私は思いますから、まずは社長である皆さん自身のお金を使わずにどうやりくりするかっていうところを資金繰り表、まあこれも以前ポッドキャストで話してますけれども、資金繰り表でちょっと考えていただきたいなというところでございます。
はい。ついつい自分と自分っていう感じで、
はい。
になりそうなんですよね。
なっちゃってますね、現に。なっちゃってるから、まあ、いいかっていうので、足んなければ自分のお金出せばいいやってなるけれども、でも、依存じゃないですか、それも。結
そう
局、
ですね。
なければ、社長である個人の私が出せばいいやっていうのは依存だっちゃうから、そういったところを脱却したりする意味で、まあ、脱却できなければ私は多分会社って、大きくなってかないだろうなというふうに思うので、そういったところはちゃんと、区別をつけるっていうところは、会社のお金をちゃんと回していくっていう上では大事なことかなっていうふうに、最近特に感じています。
自分が、こう、今まで、まあいいやって言って、会社に入れていたのを、ちょっと抑えて、じゃあ会社って言ったらどうしたらいいんですか、そういう時は。
そういった時には、まあ、さっき言ったような、まあ、借り入れをするってパターンも一つですし、あとは、売り上げですね。売り上げを、ただ上げればいいっていうもんじゃなく、ちゃんと回収ができてるかどうか、っていうところにもつながるし、あとは、支払い。漫然と支払ってませんかっていう、支払いのタイミングっていうところもそうなんですけども、それはまた次の項目で話しましょうか。
ああ、わかりました。
資金繰りっていうところのその総チェックをするっていう意味で、まあそこのポイントっていうのはいろいろあるので、今ベニコさんおっしゃったように、じゃあどうすりゃいいっていうところで、初めの一歩は私は資金繰り表をつけるっていうところになっていくかなと思いますので、そのプライベートのおか、まあ社長個人のお金を、その使いすぎない、要は、会社に投じすぎないようにっていうふうにするためには、やはり会社単体でお金を回していけるかどうかっていうところですね。その社長個人に頼らないで会社の入ってきたものと会社に出ていくものでお金がプラスになれば回っていくわけですから、それがちゃんとできるかどうかっていうのを資金繰り表でつけるっていうところをぜひやっていただきたいんですが、まあそれを踏まえた上で、ポッドキャストで多分ね、私以前話してると思うんです、この辺。例えば、第11回目あたり、だいぶ前ですね。2000、今ちょっとポッドキャストの、一覧表見てるんですけど、2022年の8月あたりで話していたり、9月あたりで話していたり、っていうところが、参考になるかなと思いますので、ちょうど今、まあ、暇になっている人も多いかと思いますので、そういったところはちゃんと資金繰り表っていうところを、つけていただくと良いかなと思います。そうすると、意外と、 表に出してみたり、表にしてみることで自分のお金の使い方の癖っていうのが見えてきますので、癖が見えてくれば、あとその癖、悪い癖を直すっていう、そんな意味合いで考えていただきたいなというふうに思います。その癖の、資金繰り表の付け方っていうところはまた次回お話しできればと思っております。
はい。なんかあれですよね。個人のお金でも会社に入れて何とかなってると、うん、ちゃんと会社が何とかなっている錯覚を起こしちゃいそうですもんね。
それです。一番はその錯覚を起こしてしまいがちっていうのがあるので、そういった錯覚をしないためにも、うん、
はい、
まあ次回資金繰り表っていう話は、うん、できればと思っております。
はい、しっかりとそこのところもまた改めてチェックしていきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。